こんにちは、backspace.fm 第43回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。まあ今週はゲストがいないまったりトークでお送りします。松尾です。
相変わらずサーフェイス3を見に1日おきにベストバイに行ってるドリキンです。
まだなのか。よろしくお願いします。
ちょっとそのトークもしたいんですけど。うん、
はい。今週のニュース、ニュースオブザウィーク。
一発目は、ギズモードから、新バッテリー開発が進む、その寿命は今までの2倍以上っていう。前回にソフトウェアだけでバッテリーの充電を何倍も早くする、4倍ぐらい早くする技術が開発されたみたいなニュースが出て、これ、しかもこのギズモード、この写真使い回してんですよね。だから、あれと思って、同じニュースかなと思って。あの、よくよく見てみたら違う話だったんですけど、うん、気持ちはわかるけど、あまりにも連発するときは写真変えてほしいなって思ったんですけど。
確かに。
RSS リーダーとかで見てると、うん、すごい流しちゃうんで、うん。
同じもんだと思ってね、スキップしちゃうんですね。そうそうそう。
なんだけど、まあ、バッテリーネタどうしても立ち止まってしまう僕の、うん、
ライフワークだから。
性分。そうそうそう。なんで見てたら、このネタはもうちょっと前回のよりもある意味着実な話というか、リチウムイオン電池が今主流だけど、その次の期待されている技術としてソリッドステート電池っていう、リチウムイオンの同じサイズで2倍の電気を貯めれるっていう素材というか技術が実用化されそうだよっていう話。ニュース自体はそれだけなんですけど、うん、まあでも実現されたら結構世界が変わる系。
これはアプライドマテリアルズがこの方法を開発したっていうことですよね。信用を受けないところではなくて、ちゃんとしたところなんで。
まあ技術としてはまあ実現していたけど、やっぱり生産コストとか考えると、まああんまり実用的じゃなかったところに量産する目処がついたっていう意味では、前回とは違い、正当派なバッテリーの進化という感じがしなくはないけど、まだちょっと先な感じですね。普及するのは。まあ年単位ですよね、軽く。
将来に期待というところですかね。
CPU なんてもう本当に半年に倍々で良くなっていく。まあさすがにそのムーアの法則がだいぶ衰えてきたとはいえ、なんだかんだ言っても進化するじゃないですか。
はい。
それに比べてバッテリーの容量って地道にじわじわしか進化できなくて。
うん、そう。だからこそプロセッサーとかね、いろんなものがバッテリーを中心に動いてるっていう。うん、
まあ使う側ができるだけ使う量を減らすしかないとか、そういう風になってるんだけど、まあバッテリーとかの技術はこう進歩が遅い代わりにこういう新しい素材が出てくると倍々でこうボンとこう性能が上がる可能性があるっていう感じなんですかね。まあでも何気にこう爆発しにくいとかいろいろ。発火はほんと最近って、あのジェットさんじゃないですけど、ほんとモバイルバッテリーの容量半端じゃないじゃないですか。
そうそう。
でもでかいやつだと飛行機乗れませんみたいなやつあるじゃないですか。
ああ、なるほど。
いや、あれ本当に悪意はないけど、ちょっとした、まあ狂気というか、破壊力は確かにあるから、気をつけないとって感じですよね。
うん。まあ燃料電池も液体ですからね。
だから飛行機とかでもね、あの乗るときに PC とかタブレット出せって言うけど、むしろモバイルバッテリー出せって言った方が。
それは検査で引っかかるんですかね。
だからその本当に4万アンペアとかそういうやつはなんか飛行機ダメですよみたいなこの間書いてましたよね。
自己申告しないといけない。
でもそれを実際に持ち運んだ時にセキュリティが気づけるかどうかは別の問題ですよね。結構難しい気がしますよね。気づけない気がする。なので早く実現してほしいなという期待を込めた紹介です。
はい。荷物が軽くなりますように。
そうそうそう。次のネタが、それまあバッテリー関連ネタなんで一応並べてみたんですけど、はい、同じギズモードで PC のバッテリー消費が最も少ないブラウザーはどれっていう話で。
これはまさにドリキンネタでしょう。
最近ね。
これ書いたんじゃないの？
いやいやいやいや、そんなことないですけどね。まあなんかちょっと前にも Chrome がバグがあって Windows で妙にバッテリーをドレインしているっていうレポートが上がってて、最近若干こう Chrome をディスることが多いんですけど、僕だけじゃなくてきっとこの手のネタに、まあ世の中的にもちょっと注目があるんじゃないのかなっていうことで、そのこの記事はどのブラウザを使ってると一番バッテリーが持つかっていうのを比べてるんですよね。意外な結果っていうか実は最新版の Chrome が一番バッテリーは持ったっていう。だ今の Chrome のリリース版が一番バッテリーが持って、次が IE で、まあ、Firefox は実は3番手になっていて、で、ベータの Chrome は一番悪いと。まあ、Chrome あんだけ最近ちょっと 叩かれたじゃないですか、はい。だけど、作ってる人たちはやっぱりすごい人たちだから、うん、まあ、ちょっと本気出せばすぐ良くなるんじゃないですか。
ああ、じゃあ、ドリキンが叩きまくった甲斐があったって思うん
ですか、ね、そう、うん。いや、そういう期待を込めて言ってたんですけどね、とか言って。いや、でも、半分本気で半分冗談ですけど、うん、その結局、バランスだと思うんですよ、こういう開発って。
うん。
だからこの最適化するフェーズと、パフォーマンスを良くするフェーズと、機能を増やすフェーズと、それこそバッテリーの消費を減らすフェーズみたいなって、やっぱり同時には全て無理じゃないですか。あの、今まで、サファリと一緒にウェブキットでやってた時って、結構アップルは多分こう、機能よりもパフォーマンス重点。
うん、
で、Google は、まあ、それも重要だけど、機能をバンバン増やしていきたいっていうところでずっとこう、あまり意見が合わなくて、で、ついにこう、ブリンクでこう飛び出したわけじゃないですか、
ウェブ
キットから。で、それでガンガン、もう自由になったぜって、機能を増やしまくってたんだけど、うん、今回みたいにパフォーマンス悪いんじゃないのとか、バッテリー持たないんじゃないのみたいなツッコミが出始めたのを見て、まあすぐチューニングフェーズに持っていくと、またそれがちょっと良くなるみたいな。
うん、
ここは繰り返しだと思うんですけど、ただこの周期が早いし、バンバンそれをリリースしちゃうから。
うん、で、これを読んだ上で、ドリキンは、やっぱブラウザ乗り換えるんですか、
うん僕は今のところ、まあ、Windows ではやっぱり IE をメインにしていて、どうしても IE、相性が悪いサイトとかが、まあ、あんまりもうなんか IE11 は本当によくできてるなと思うんですけど、うん、あんまりそれで困ることはないんですけど、やっぱりその、機能拡張とか、単に知らない、なんか同じのもある気がするんだけど、ちょっとしたエクステンションが欲しくて、Firefox 使ってたりはしてますね。Chrome でもいいんですけど、僕の持ってるタブレットみたいにメモリーが少ないやつだと Firefox の方が動きはいいかな。
ああ、なるほど。
うん。
そっか、環境によっても違いますもんね、
これ
ね。
そう。あのメモリーのフットプリントが違うので、だ多分 Surface 3とかになったら Chrome も使うんじゃないかなとは思ってるんですけど。
あと僕らが持ってる Win8 タブレット 32bit じゃないですか。はい、この辺も違うのかもしれないなと。
うん。今のところ、IE と Firefox をタブレットでは使っていて、うん、Mac はでも、Safari メインで Chrome ですね。最近の僕の結論はやっぱりその OS を作ってる人たちが作ってるブラウザをメインにしとくのが一番使い勝手はいいかなっていう。やっぱり、ね、Windows 作ってる Microsoft が作ってる IE はやっぱり最適化されてるし、MacOS 作ってる Apple の Safari はやっぱりそのプラットフォームに最適化されてるんで。
うん、
まあ、それをメインで使う感じですかね。
うんうん、まあ、正しいやり方ですよね。
うん、松尾さん結局、ブラウザーはサファリメインですか？
いや、僕は Chrome ですね。
ああ、そうなん
ですか。やっぱり複数プラットフォーム間でタブとかブックマークを共有したいんで。
こんだけ僕がディスってもまだ Chrome を使い続けます。
いや、これ読んだんで、もう一番バッテリーも
最高。
でも大体バッテリーで使うことあんまりないんで。
そっか。あとは逆にその開いてるサイトとかにもよるとは思いますけどね。
うん。
なんか Twitter とか Facebook とかを開きっぱなしにしてるのはやっぱり結構厳しい気がします
けど。ああ、Facebook ね。うん。確かに。
Facebook は特に凶悪ですよね。
うん。
まあブラウザーの入れ替わり激しいから、なんかその場その場で僕らもこれがいいよって言ってる情報が非常にこう鮮度が高すぎるっていうところが難しいんですけどね。
気にしなくていいってことですかね。
うん、まあ自分がその場で不満がなければまあいいとは思いますけどね。でむしろ不満がないんだったら標準のやつ使っときゃいいじゃんっていう気がしないでもないですけど。
なるほど。
うん、僕、ブックマークなんて全く使わないから、あんまりブックマーク移行するっていうことは、モチベーションないですけど、ただ、パスワードとかはちょっとめんどくさいから、本当は覚えてくれてるといいなとは思う。
あ、確かに。まあ、その意味で Chrome は便利ですよね。
僕はむしろ、そこは完全にこう、無理やり開き直っての前向きに捉えてますけど、定期的にパスワード忘れてくれた方が自分がパスワードをちゃんと意識するかな、みたいな。それはポジティブすぎますから。
ポジティブだ。前向きな人ですね、
うん、次のネタはライフハッカーのこれ UK の英語のネタで25 Best OS 10 ヨセミテフィーチャーズってやつで、まあ、25のヨセミテっていう次のもうそろそろ出そうな新しいバージョンの OS 10 の、まあ、25の素晴らしい機能は紹介しますみたいな感じで、うん、まあこれ結構うまくまとまってたんでざっと紹介するのにいいかなと思って、うん、上からちょっと眺めていこうかなって感じなんですけど、はい、 でもまあ、比較的全般地味ですよね。まあ、完成度高いからあれなんですけど。
いや、でもね、知らないのもあったんで、ちょっとこれは良かった
な。あ、本当ですか。なんか25のグレートフィーチャー1個目が PDF に署名ができるようになったっていう。
細けえ。
そうそうそう。グレートじゃない。いきなり細かいですよね。そうそうそう。小ネタ感がこっからすごい出てきてます。トラックパッドでサインができて PDF に署名できる。
うん、まあいいや、それ。
はい。スポットライトが、なんかアルフレッドっぽくなった時。
あ、そう。これ、モダシンさんが言ってたやつね。アルフレッドキラーだって。
あ、そうそうそう。まあ確かにいいですよね。てか、本当アルフレッドキラーなだけなんですけど。あの、今までのスポットライトって右上のあの、ステータスバーのところからピロってこう、呼び出すとメニューが出てくる。
うん、
で、そこでこ、ちまちま検索するっていう感じだったのが、画面の真ん中に結構広々とウィンドウが出てきて、うん、まあ、その中で検索した結果とか、あとプレビューするとかいうのが出てきますよね、うん。これはね、最近ちょっとマーベリックスに戻したんですよ、うん、職場の環境は。
はい、
てか、そもそも、寄せ見てて仕事すんなって感じだったんですけど、今まで。一番それで違和感を感じてるのはスポットライトですね。もう当たり前のようにスポットライトが真ん中に出てくると思っていたので、なんか右上にちまっとしたスポットライトが出てくることの心細さたりが半端じゃないって感じ。
あ、
で、三つ目が、グリーンボタンが、あの、ウィンドウの左から、赤、黄色、緑でしたっけ、うん、で、あの、ウィンドウ閉じたり、最小化したり、リサイズしたりっていうボタンが並んでるのやつの、左から三つ目のグリーンのボタンが、なんかいきなりフルスクリーンボタンに変わったんですよね。
うん、
これいいのかなと思って。
僕はいいと思いますけどね。
まあただ、フルスクリーンをあんまり使わない人がいるじゃないですか。
でも、オプションキーかなんかを押しながら押すと、
うん、
通常の最大化になるわけですよね。
そうそう。でね、面白いのが実は今まであのウィンドウの余白部分ダブルクリックすると縮小してドックに吸い込まれるっていう設定ができたじゃないですか。はい、あれがね、あの、今までのグリーンボタンの挙動になるんです。
ああ。
あの、ウィンドウの上部のその隙間をダブルタップすると、まあ、今までのリサイズみたいなもの。もうだったら、ボタン4つにすりゃよかったじゃんとか、思ったけど、
う
ん。
これトラフィックライトっていう言い方されてますよね。
だからやっぱり3つをこだわりたいん
ですよ。そう、3つじゃないと。
でももうなんか4つある信号機もあるじゃないですか。次行きますと、はい、レコードアウトプットフロム iOS デバイス。これはどういうことだろう、うん、iOS デバイスから、
ストリーミングしながら、レコーディングできるってことですね。
ああ、画面とかがね。はいはいはい。あ、これもまあ。
これ便利ですよね。
便利ですよね。
で、これもクイックタイムでできると。クイックタイムレコーディングの拡張になるわけですね。
素晴らしいですね。
うん、そのソースとして、これまでその USB とか、内蔵マイクとか選べたのを、うん、接続している iOS デバイスをソースにできると。
だから結局、AirPlay のレシーバーになるってことです
か。あ、なるほど。
だ我々も今後、あれですよね。iPad でむしろこのネタを開いておいて、
うん、
それをみんなに共有するみたいなこともできちゃう。
うん、iPhone に接続した、なんかいいマイク、そこからのオーディオソースを2人に録音できるとかいうことにもなるんですかね。
はいはいはい、うん、いいですね。うん、そこら辺も気になりますね、
うん。
5個目がチェックコンプレストメモリー。マーベリックスから、あのメモリーを圧縮するっていう機能がついてて、
うん、
実際に4ギガとかのメモリーだと、4ギガの 1.5 倍ぐらいメモリーが使えるようになってるんですよね。
あ、
その実メモリーの。ソフトウェア的に、まあ、仕組みを入れて、昔はね、ラムダブラーとか。
そう、今それをね、思い出
して。そうそうそう。
先に言われた。
そう。あの、これを聞いてニヤッとする人はかなりな Mac ユーザーですよね、
うん。
そう、昔はね、なんか、メモリーが、あの時代って100メガとかそういうレベルでしたっけ、
うん、
それを200メガにするためにソフトウェアで倍にしますみたいな。ユーティリティが1万円ぐらいでバカ売れしてた時代があったけど。そう、あれはまあ、今は OS10 はそういう標準でやってるんですけど、まあその状況が見えるようになったと。あと、サファリのタブ一覧が良くなって、僕の作ったタブアライナー的な機能ができたっていう。これはまさに。
パクられた。
パクられた。あの、同じドメインのタブがグルーピングされるみたいな。あの、サファリのこのタブ一覧機能とか使ってます？
いや、全然使ってない。
なんかこれもフルスクリーンも同じなんですけど、やっぱりそのアニメーションがちょっと大げさすぎて、どうしても使う気になれないっていう。この一覧がもっと一瞬でパッて出てくればいいんですけど、その結構なアニメーションで大げさに出てくるから、パンパン切り替えられないんですよね。7番目、ダックダックサファリ。これなんですか？
サファリの検索エンジンのオプションとして、まあ、Google とか Bing とかだけじゃなくて、うん、DuckDuckGo っていう最近浮上している検索エンジンを使えるようになったと。 で、これはダックダックゴーっていうのは、トラッキングをしない設定なんですよね。
うん。
で、プライバシーをすごい尊重するタイプの検索エンジンで、うん、なんかね、ウィキペディアにも載ってましたよ、これ。解説とか。
精度はどうなんですかね。うん、僕もこの記事で知ったから、実際には試してないけど、今度使ってみようかな。うん、
そう。Bing とか Yahoo Search とかとリンクしてるみたいなんで、うん、エンジンを全部純正ってわけじゃないと思うんですけど。
まあ、興味深いですね。
うん、まあ、ちょっと試してみたいなと。
8個目がサファリのプライベートブラウジングウィンドウが、ウィンドウごとになったってことかな。まあ、今までが、プライベートブラウジにすると、サファリ全体がプライベートモードになってて、Chrome とかだとタブごとにインコングニートモードとかって言って、そのタブだけは全部クッキーとかを別にするみたいなのができたんですけど、まあ、それができるようになったって、まあ、これも当たり前っちゃ当たり前。9番目、マークアップインメール。これはあの WWC の基調講演でもデモってた気がしますけど、これも本当に地味だけど便利な機能ですよね。
うん、
あのメールとかに添付するスクリーンショットにいろいろこう吹き出しとか、ここが重要みたいなアノテーションができるってやつ。うん、まあ、これはもうブロガーのためのむしろ機能なんじゃないか。まあこれでいろいろ殺されたサードパーティーのソフトもいるって感じですよ
ね。うん、まあ、構成とかね、便利ですよね。
ですね。10番目。これも、機能通過、ダッシュボードがデフォルトでオフになったっていうことに喜んでいるっていう。
うん、これほど使わないものもないですからね。
そうですね。まぁ、ちょっと悲しいような時代ですね。うん、ノーティフィケーションセンターが、まぁ、オーバーホールされて、まぁ、2段になったんですけどね。ノーティフィケーションセンター、そんなに OS10 で必須かっていうとそうでもない。僕の場合はね。
うん。実際使うことあんまりないですよね。
うん。これもなんか開くまでの操作が遠い感じがしますよね。
ああ、そうそう。
惜しいっていう感じ。うん、そこがね、なんか Windows 8はよくできてるなって。またすぐ Windows 8話に行きたがっちゃうんですけど。結構あの、メトロとかってうざいって言うんだけど、Windows ボタンでパッと行けるんで。うん、それもすごい早いんですよ。
うん、
だから、意外と目が慣れてくると、メトロの中に重要な情報があったりとかあるから、結構いいなと思ってるんですけど、ね。12個目が、エアドロップアドバンスド。
うん、
まあ、エアドロップは地味に便利。これも便利だ。ローカルネットワークにいる iPhone とか iPad とか Mac とかでファイルを簡単に交換できるっていう機能がどんどん便利になってて、Mac と iOS の間でもファイル交換とかできるようになってて。
うん、
まあ、ここら辺はじゃんじゃんよくしてくれって感じですね。
はい、
13番目、メールドロップ。大きなイメージとかをアタッチしようとした時に iCloud のアカウントを使えば、その iCloud 上にあるストレージへのリンクにしてくれるみたいな感じ、
ね。ああ、これは Google ドライブで Gmail がやってるのと同じような感じ
ですね。うん、そうですね。14番目、サウンドバイツインメッセージ。ショートビデオクリップ、マルチプルイメージが送れるということですね。15番目、メッセージ iPhone Tones。
着信音。
着信音が個別に変えられるとかそういうことですよね。
電話っぽくなるってことですね。
地味ですね、どれも。うん、そもそもでも iPhone の着信が寄せみてで受信できるっていうのはすごいでかい機能なんですよね。うん、SMS とか、
うん。着信音を一緒にしたり変えることもできる。
うん。ってことですね。これは確かに地味に素晴らしいと思ったけど、うん、あの、16番目、バッチリネーム。
うん。これ、それ専用ツールがあったじゃないですか。あと、オートメーター使ったりとかね。
はいはい。今までは、いろいろサードパーティーツールを使ってたところが、うん、ファインダー上で複数ファイル選択して、一気にリネームできると。
うん。
便利かな。きっと便利。
うん。便利だと思う。うん、
17番目、スクリーンシェアリングインメッセージズ。まあ、ここは、まあ、今までね、こう、ハングアウトとか、スカイプとかでスクリーンシェアしてるやつが、というか今までできなかったんでしたっけ、メッセージズで。18番目、グループメッセージズ。これは、待望なんだけど、今更感っていうか、今までもグループメッセージできたんですけど、なんか最初に作ったグループから人が変えられなかったり、後から増やせなかったり、永続性が保つのは結構難しくて、なんかスカイプとかのグループチャットのようには使えなかったんですけど、まあそれがようやくできるようになったんだけど、今世の中は、スラック旋風が巻き起こってるからな。
僕ら一部には。
シリコンバレーすごいです。あの、US の記事で最近バンバンスラックがこう取り上げられていて、
うん、
なんかちょっとバズってるんですよね。なんでそこまでっていうぐらい話題になっている。多分そのノンテック系の人たちが なんか初めて、まあメールとかと今までと一緒ですよ。なんかあれって結局 IRC なんですけど、うんまあ、IRC って今まであまり普通の人は使わないじゃないですか。うん、それが今時な UI で、こう非常に敷居が低く使えるようになった途端に、ノンテック系の人たちが IRC すげえぜって言ってるような感じですよね。
そう、一時期ココアが流行ったみたいな感じ。
まあほら、我々みんなそうじゃないですか、最初。なんか全ての技術は大体、チャットとかメールだってみんな最初キモいって言われ続けて、それがどっかの、ある一定の基準を超えると一気にこう、盛り上がるっていう感じなんで。
うん。それがサンフランシスコでは早いと。
それが今はなぜか IRC っていう、どんだけ時代が逆行してるんだっていう感じではありますけど。
戻ってる。
19番目。これは僕も一押しのダークモードです、うん。これ一番見た目のインパクトはでかい。単に色を判定するんじゃなくて、全体的にウィンドウとかメニューバーが黒字に、まあ、白いメニューの文字みたいになるんですけど、ね、これは僕は気に入って今のところデフォルトにしてますけど。
まあ、Windows の人から見たらなんでテーマでできるじゃんみたいな。
まあそうですけどね。うん、20番目、サファリブックマークス。だんだんなんかこの、無理やり感出てきてる気がするけど、うん、サファリのブックマークがアドレスバーから簡単にアクセスできるようになったっていう、もう一回 UI の変更ですね。僕はむしろ左にサイドバー的にブックマークが出てくるのがちょっと大げさかなっていう気がしてますけど、ねうん、ブックマークバーがなくなって、左側にサイドバーとして出てくるんですよね。
え、ブックマークバーなくなるの？
ブックマークバーが多分ないはず。
嘘。そう。
じ
ゃあ俺もサファリ使うね。
で
そのためにサファリ使ってたのに。
同等のことはできますよ。だけど、左側にガンとでっかく出てくるんですよ。サイドバーとして。今まで、アドレスバーの下にこう並んでて、一生懸命僕も A とか B とかすごい短縮にしていっぱい並べてたブックマークが、はい、そこには出てこなくなって、うん、ブックマークって開くってやると、左側にビョッて出てくるんですよ、うん。そう、僕もそれは結構不満があるっていうか、多分ここは賛否両論がある気がします。ダブルクリックトゥーズーム。21番目。21は、ダブルクリックトゥーズームは僕がさっき説明してたやつですね。トラフィックライトのところで、うん。ウィンドウのエンプティのところをダブルクリックするとリサイズになるよ。うん、なんか無理やり25個に水増ししてる感じがありますね、この記事。25にこだわりすぎたんじゃないかって。22番目がファインダープレビューペインで、まあ、ファインダーにプレビュー。まあこれも本当 Windows っぽいかも、うん。Windows のエクスプローラーっぽいですね、
うん。
なんか便利なのかもしんないけど、ちょっとうざいですよね。なんか Windows のあの雑多な感じあるじゃないですか。
うん、なんか綺麗な Windows って感じ。
そうですね。綺麗なんだけど、結局情報が雑多になっちゃってるのは一緒なので、うん、リクエストが多かったのかな。ファインダーってあそこまで行くと浅木良さが良かった気がしてきた、ね。23個目、アクセサビリティインプルメンツ。アクセシビリティは何気にどんどん充実してますよね、うん。やっぱりいいことだと思いますけど。なんかコントラストとか調整とかすごい細かくできるようになってきて、トランスペアレントの機能をなくしたりとかもできる。うん、あと2個。24個目、カレンダーサジェッションズ。カレンダーがインテリジェントになったよと。オートコンプリートしたり、サジェッションしたりしてくれると。最後が、RSS フィードインサファリ。サファリで RSS フィードが復活したと。もうこの RSS に対しての行ったり来たり感は若干勘弁してほしいですけどね。
グレートですね。
そもそもRSS がもうディテクトできなくなってるのはちょっとなかったから。
うん、
まあ良かったですけどね。
その何のための措置なのかわからなかった。
わかんなかったですよね。すごい地味に良くなってて全然、寄せ見てすごいいいんですけど。うんまあ着実な進歩で、そのアップグレードしない理由はないじゃないですか。まあどうせ、しかもタダだし。
そうですよね。
うん。だから、素晴らしいっていう大前提のもとで、うん、まあなんかすごいエキサイトするかっていうと、マイナーバージョンとまでは言わないけど、そんな大げさな名前を変えるほどの、あれでもっていう。まあまあもう、そのネーミングの付け方のトレンドですかね、今時の。
うんまあ、小ネタの集合体としての OS アップグレードという。
っていう感じになってきたかなって。ね、初期の 10.2、10.3、10.4 とか毎回のアップグレードの伸び幅がすごかったですからね。うんまあ、それに比べちゃうとね。
まあ全体の傾向としては Windows 2に似てくるっていうのと、iOS との、うんまあ、相互乗り入れみたいな。そういうネタが多かったような気がしますけどね。
うん、そうですね。まあ確実に良くなってるっていうことは期待。機能がどんどん増えてっても、 やっぱりパフォーマンスが悪くならずにむしろ良くなるっていうところは素晴らしいですよね。
うん。まあ、それぞれのツールを定期的に見直さないと、その辺は良くならないんで。
うん。
まあ、OS 頻繁にアップグレードするっていうのは、いいことなのかもしれないですね。
う
ん、
まあ、そうですね。素晴らしい。期待してくださいっていう感じですね。もう結構順調にベータが進んでる感じだから、こっちは。次のネタがまた技術モードに戻りまして、Facebook アプリからチャットが利用不可に、アンバンドリングが本格化。これ結構人によって話題にしてませんか？
ああ、なんかちらっと出てたような気がしますが。
Facebook メッセンジャーっていう iOS とか Android で Facebook のメッセージ用に Facebook メッセンジャーっていう単独アプリを、まあちょっと前からずっと押してるじゃないですか。はい、で、そもそも Facebook のメインアプリではチャット機能を削りたいみたいなことを言ってたんだけど、うん、それが実際に徐々にその変更が行われていると。僕の Firephone の Facebook は今のところできますけど、Facebook アプリからメッセージが。
お、
松尾さんは大丈夫ですか？
iPhone から？
はい。
iPhone 全部のメッセージアプリに飛んじゃいますね。
あ、でも Facebook の中にもまだ右上にメッセージのアイコン出てます。あ、
それは出てきますね。
だ、それが多分消えるんだと思うんですよ。
あ、
うん、うん。だから、まあアプリを2つ使い分けないといけないっていうところで、賛否両論みたいですけど。
ただそれより PC 版、Mac 版のメッセージアプリちゃんと出してほしいなと。
う
ん、
そうそう、このメッセージで単独で頑張るっていう方針を進めるんだったらそれやってほしいですよね、うん。僕は別になんか、携帯と iOS とかでもメッセージ単独のアプリの方が、どちらかっていうと好きなので、うん、これ自体にこう、不平不満はないんですけど。う
ん、てかメッセージでしょっちゅうやり取りしてると、うん、それで画面が埋まっちゃうんで、
うん。
で、それはデスクトップでも同じようなことなんですよね。
うん、そうそうそう。むしろデスクトップ、版のメッセンジャーが欲しいですよね。
そうですね。
うん。僕はだからそのために、あのブログでも紹介したアストロっていうサードパーティーのメッセンジャーアプリ入れてるんですけど、内政、なんかすごい勢いでバージョンアップしてっていうのは多分 Facebook の対応にしょっちゅう不安定になるんですよね。
あ
ー。データが取れなくなっちゃったり。で、多分、その、ちゃんとした API はないから、Facebook をすごいスクレーピングして、頑張ったりとかしてるんだと思うんですけど、ちょっと Facebook が変更するたんびに動かなくなるから。
うん、そう、いつの間にかサインアウトしていて、
そうそうそう。
それが続くんで、ちょっともう使わなくなっちゃったんです。
でもね、なんか、この開発者が偉いのは、本当に、もう1日置きとかでもアップデートをかけてくれるから、うん、まあ、頑張って上げてると、結構良くて、ここ1週間ぐらいは安定してますよ。うん、なんかね、うん、ちょっと前に大きくバージョンアップしたみたいで。
Facebook に買収されちゃえばいいね。
うん、ほんとそう。ていうか Facebook は本当に。
そう、自分のところで出さないんだったら、ね。
そうそうそう。
さっさと買収して、アプリリリースしろよと。
ほんとですよね。それを強く言いたい、うん。っていうので、まあ、皆さんどう思いますかって感じですけどね。はい、Facebook と来たら、次は Twitter ネタで、これもなんかちょっと話題に今週先週なってましたけど、ツイッターが仕様変更、フォローしてないコンテンツもタイムラインに表示。で、これは、ざっくり言うと、ツイッターって基本的にフォローしてる人のつぶやきが見えるもので、フォローしなければ何もその情報入ってこないのが、ツイッター側が勝手にあんたこのツイート面白い、多分きっと好きだよっていうことを把握してタイムラインに流し込んでくる。フォローしてない情報が入ってこないって言いながらも、最近はもう宣伝とかも広告ツイートが結構タイムラインに混ぜられるようになってきてて。まあそもそもタイムラインがちゃんと意識して置いてない僕とかはもうどうでもいいかっていう気もするんですけど。どうなんでしょうね。
うん、それで自分のこういろんな思考が知らない人に知られてしまう。その明示的に自分が、例えばこういう本を好きだとか、こういう映画を好きだっていうことを知らせたくない人にも知られてしまう。まあ特にそういうバレを恐れる人たちって BL 好きだとか、うん、そういうクラスターはいるので、
うん、
特にそのあたりから懸念の声は聞こえてますよね、
うん、まあそうですよね。やっぱり自分のコントロールできないところで情報が使われちゃうっていうこと自体は一般的なリスクというか不安を覚える別におかしなことじゃないので、うん、あとなんかあれですよね、お気に入りに登録するのとリツイートするっていうところでも、
うん、その二つが区別がもうつかなくなるんじゃないですか。
そうですよね。スターは今までは自分だけのスターで、うん、まあ、スターしたことを、他人は知らない。まあスターされたことはわかるんですよね、うん、 だけど、スターしたってことを自分のフォロワーに知らせるってことはなかったんだけど、うん、それをしたい場合はリツイートしろっていう話だったんだけど。
うん、こっそりファボるっていうことができなくなっちゃった。そう。それでこの時期にサムって知ってます？
知らないです。
サに小さいツに、はい、で、んが M。
はい。
なんかツイッターの不具合っていうか、表示の不具合で、何々さんが何々してますっていうのを、はい、サム。
ああ、これね、サムの意味が分からず困惑するユーザー続出。
それがちょうどこのツイッターの使用改定と同時期だったんで、なんかいろいろ混乱してたのかなって。
これ何なんですか？
サンっていうのを日本語にするとき、サ NN ってするじゃないですか。それで変換するじゃないですか。
はい、はい。
で、その N を多分 M に打ち間違えて、それがそのまま、そのストリングスのところに入ってしまったんではないか。
すげえ、そんなことがあるんだ。うん、なんとかさんがお気に入り登録っていうところが、なんとかさんが。
そう。
これ結構面白いですね、うん。事故ですね。
事故ですね。もう治ってると思います。
はい、うん。まあちょっとみんなアグレッシブにいろいろ変えてきて、どうなんだろうって感じではありますけどね。うん。
ヨロ、show your world, see openness。自分を見せて大事なものを見つけようと。これ発表会に金曜日あったんで行ってきました。
はい。
何が出るのかわからない状態で行ったんですけれども、うん、行ってみたら、まあ、結構期待以上のものがあったなっていう。で、どんなものかっていうと、iPhone のケースなんですね。
ああ、そうなんですね。
基本的にケース、まあ、ちょっと下が長いケースなんですけれども、うん、その背面に小さいディスプレイがあって、
うん、
そのディスプレイは自分が見るためのものじゃなくて、他の人に見せるためのもの。まあ、電車の中でいろいろなデジタルサイネージとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
それを自分専用のサイネージ、パーソナルサイネージとして機能させるようなデバイス。
それは面白そうですね。うん、
これを Bluetooth で接続して iPhone 側のアプリから人に見せたい情報をそのディスプレイに表示させて、自分が今何が好きだとか、この辺で何が美味しいとか、例えば広告とかですね。
うん。
で、そういうプラットフォームを提供するものがこの YOLO。
面白いですね。
この YOLO っていうのは You Only Live Once。なんですけど、このなぜか Lives になっている。
うん。
なんか意味があるらしいんですけど、その。
あ、そうなんですね。
複数生きるみたいなことを。
うん。
ただ僕はこういう間違った英語を入れるのはあまり好きではないな。あそこは好き嫌いなんで。
はい。
あれですけど。ただデバイスとしてはすごく面白くて。
はい。
今年中に、これのレファレンスハードウェアを作って、これイーナラボというところがやってるんですけれども、
はい、
そのハードウェアパートナーをまあ今から見つけて、来年の春ぐらいには一般販売をしたいと。で、価格的には、まあ7、8000円ぐらい、あ、6、7000円かな、だいたいバッテリー搭載型の iPhone 用ケースぐらいを狙っているらしいです。
あ、じゃあ今はこのコンセプトを発表して。
そうですね。とりあえずワーキングモデルはあったんで。
このポイントはこのパーソナルサイネージの部分なのか、それともこのやっぱりケースと一体になってるというディスプレイにこだわりがあるんですかね。
まあ、想定してるのは電車の中とかみたいです。電車の中で自分がここ何かを見てるときに、その向かい側の人たちって何をやってるか分かんなかったじゃないですか。これまで本とか新聞とか読んでる人は、あ、これ何新聞読んでるな、何の漫画を読んでるなっていうのが分かったんだけど、単行本だったら背表紙だったり、まあ、カバーで隠す人も当然いると思いますけど、でその辺、全部シークレットです。画面を覗き込まないと分かんなかったようなものを、このヨロでは、早めに自分の思考的なもの、人に伝えたいものをディスプレイすることで、コミュニケーションを図ろうと。
さっき松尾さん、その背面のケースの下の部分にディスプレイがついてるって
言
って
た。あ、上の方です。
あ、上ですよね。ですよね。
下はなんかちょっとバッテリースペースみたいな感じ。
そうですよね。下だと見えないなと思っちゃった。面白そうですけどね。使う人がどのくらいこう、まあ確かに下手に覗かれるくらいだったら見せるっていうのは面白いかもしれないですけどね。発想の逆転としては。
まあ、世界展開もしたいみたいな話をしてました、
ね。
特許も取ってると。
ケースに一体となるっていうところでどのくらいこう、差別化というか、こういうのって意外と重要だと思うんですよ。ケースと一体してるかどうかって。 でもそれがどのくらいの効果的なものなのかは、ちょっと興味深いなとは思いますけどね。うん、
デコケースのちょっと変わった版みたいな感じで、うん、女の子たちに受け入れられる可能性がないわけではないなと。
うん。だから例えばなんかキーホルダーみたいにして、うん、カバンとかにくっつけるのとどっちが効果があるのかとか、
うん、
まあ確かに電車の中で使ってると、まあケースってだからすごい、まさにその背面のところが見やすい気はするけど、
うん、で自分が iPhone 見てると、それがちょうど目線の高さじゃないですか。目の高さなんで、うんうん、他の人にとってもそれは目の高さに入るんですね。だから表示する場所としてはすごくいいかな。カバンとかだと下の方を見ないといけなかったりするじゃないですか。
でもなんかスマホ首みたいになんかみんなすごい猫背になって、
あ
なんか姿勢が悪くなって現代人の健康が良くないみたいな、
は
い
は
い。なんかみんなすごい格好で使ってますね。そんな垂直に携帯立てて使ってる人ってあまり見ない気がするけど。
うん、
なんかものすごい下に縮こまって見てるから、液晶下に向いちゃってるんじゃないかっていう心配が若干なくはないですけど。
あ、そう。これでもそういうことを言ってましたよ。
あ
垂直に持って人に見せることを考えたら、あの、下の方ばっかり向いてるようなことはしないんじゃないかって。
ああ、逆に姿勢が良くなっていいかもしれない。
そうそう。うん、
あそれはいいかもしれない、うん。うん。面白いですね。ぜひ、あの、物が出てきたら試してみたいですね。
そうですね。
うん。US とかでもやってたらすっげえ声かけられそう。
うん。そうですね。うん。うん、それはいいかも。
そう。
うん。
モテモテかも。
じゃあぜひ試してもらいましょう。う
ん、はい。先日ゲストに出てくれたマイミン。の回の時に、まあ話題にしてたんですけど、はい、そのマイミンの初の単調、
うん、
HDR 写真魔法のかけ方レシピっていうのがついに出版されます告知なんですけど、うん、8月27日もう発売されるので、
あの、初映が出てますね。そう、前の時は表紙の写真がなかったんで。
そう、この表紙の写真めちゃくちゃかっこいいですよね。
かっこいいですね。
うん、そう。これもちろんマイミンが自分で作った HDR ですよね。完全にカメラマン化してますよね。
すげえ。
で、まあ、こういった写真 HDR、今、でもなんかこの間もどっか、US の記事でも HDR の撮り方みたいな記事が上がってたから、やっぱり今いいのかもしれない。さすが。なので、まあ、ぜひ、この本興味があったら、買っていただきたいのと、あの、我々のエピソード35で、マイミンが実際にゲストで来て、まあ、この本の魅力について語ってくれてるので、もし興味があって、まだ35回聞いてない人がいたら、ぜひそれも聞いてみてくださいっていう。
よろしくお願いします。
話です。はい。まあ僕の自分の書いたブログネタを2個ほど紹介したいなと思ってたんですけど、このね、1個目はこの、完全防水ウォークマン、NW-274S 買ったよっていう。
前も買ってましたよね。
まあ3個目なんですけど。
なぜ
このウォークマンと今年1年間ずっと宣伝し続けてるような気がする BOSE のノイズキャンセルヘッドフォン。
はい。クエントコンファート。
そうそう。あの2つは実は買ったタイミングが近くてほとんど今年の頭に買ってたんですよ、
うん。
だけどあまりにも気に入りすぎて、なんかブログに書くぞって気合を入れすぎたらそのうち書けなくなっちゃって。気づいたらなんか半年とか経ってて。
ああ、わかるわかる。それは。
あるじゃないですか、うん。なんか、その、本当にいいものってなんか、気負いすぎちゃって書けないみたいな。
うん。なんか自分の頭の中ではすごくいい記事になりそうな気がするんだけど。
そうそうそうそう、そう。一応言い訳じゃないですけど、今 Amazon Firefox もその状況に陥っていて。
早く書けよって。
そうそうそう。もう、いつ怒られるんじゃないかとドキドキしながら日々生きてるんですけど。
ああ。
そのパターンに陥るとやっぱりなかなか書けないんですけど、これもその一つで、ほんと今年買ってよかったもの、ベスト3の確実に入ると思っている、防水ウォークマンなんですけど、もうウォークマンとしてはもう完成形だろうみたいな感じで、完全に防水で、あのアメリカでは、こう水のペットボトルの中にもう浸した状態で売るみたいなプロモーションをして、今年の頭ぐらいにちょっと日本でも話題になってたんですけど、はい、スポーツジムとかで。で、僕の場合はちょっと朝水泳するっていうのがハマっていて、朝水泳をしながらポッドキャストを聞くっていうのが日課になってるんですけど、もうそのためにはこれは必須。耳栓にもなるし、音楽も聴ける、ポッドキャストも聴けるし。で、昔はこのウォークマンって一時期専用ソフトを入れて転送しなきゃいけないとかだったんだけど、もうこの今写真を見てもあれですけど、もうデカデカと iTunes 推しですから。もう iTunes で対応ですみたいなのが。 押してますし、そもそも iTunes 僕は使ってなくて。
ドラッグ&ドロップで。
はい。単に、USB で充電器に接続すると、PC 上では単なる USB メモリーで見えるので、そこにファイルでコピーしてるだけですね。僕いくつかブログしたかって、かつここで言いたかったポイントはいくつかあって、ソニーのややこしいのが、ちょっと日本が今この状態なのかどうかわかんないんですけど、この型番に S がついてるのと S がついてないやつがアメリカではあって、どっちも完全防水で、基本的なスペック一緒なんですけど、水泳の時って本当にこのイヤホンのゴムの部分あるじゃないですか。はい、あそこの真ん中の本当の音が出る部分が、標準のやつでくり抜かれてるから、なんかコーンみたいなところあるじゃないですか、音が出るコーン。はい、あそこは、やっぱり外に剥き出されていて、ヘッドホンでしてる状態だとさすがに中にまで水が入んないから、まあ問題ないんですけど、こうちょっと油断して、本体をそのままプールに浸したりすると、そこからコーンに浸水しちゃって、コーンが濡れちゃうと音が聞こえなくなっちゃうんですよ。コーンが揺れなくなるから。
なるほど。あ、そういうことか。
で、これが唯一不満だなって1個目を買った時に思ってて、でもまあそれでも便利だし防水だしって思ってて、じゃああまりにもこれいいから、うちの奥さんにも同じプール行ってるからおすすめっていうことで2個目を買ったんですよ。
あ
で、2個目を買った時に全然気づいてなくて同じものを買ったつもりだったのに、2個目のやつにはプール用耳栓みたいなのがついてて、ゴムのこのパーツが倍ついてたんですよ。で、その何が違うかっていうと、コーンの部分もちゃんと薄いゴムで蓋がされてる。で、若干音がこもるようになっちゃうんですけど、その代わりコーンの部分に水が入らなくなるので、もうプールでも安心して使えるみたいな。
こっちの方が進化系ってことですかね。
そうですね。で、よく見たら型番に S ってついてて、まあそれスイミングの S なのかなとか思って、なんか悔しいなと思ってたんだけど、まあいっぱいなんかゴムついてるし、まあ僕と奥さんの耳のサイズたまたま違うので、2個目のやつから移植して僕は使ってたんですよ、1個目を。だけど、もしかしたら1個目のその S がついてないやつは、プールでは使ってはいけなかったのかもしれないなと思ってて、そのガンガンそのコーンの部分から僕のは浸水してたんじゃないかと思って。なんかだんだんボリュームを小さくするボタンを押しっぱなし状態になるようになったりとかして、なんか水泳してるとどんどんどんどん音がヒューってちっちゃくなってって聞こえなくなるみたいなことが起き始めてて、なんかおかしいなと思ってたんですよ、電気的に。でそれでもまあなんとかごまかして、なんかグリグリ押してたらなんとかボリュームがもう一回上がってとかって言ってて、その一週間もしないうちに完全にお亡くなりになって。
じゃあ、そもそも防水じゃなかった疑惑が。
防水なんだけど、そのプールで完全に水に浸してはいけなかった疑惑が。で、三つ目を購入して、今回 S が作ってるやつをきちんと確認して、晴れてうちにあるものはすべて防水にはなったんですけど。
じゃあ、これ S じゃないところでブログ書いてたら、他の人が被害に遭ってたかもしれないです。
なので、気をつけてっていうのも言いたかったんですけど、ただ日本はなんか S モデルしかないような気がします。
ああ、なるほど。
そもそも。なんか US 不親切な気がする。まあ、ありがちな。そもそも日本は 234S っていう 8GB のモデルしかもう売ってないんじゃないかな。と思いますけど。でもデザインもすごいかっこいいし、いいですよ。本当におすすめ。で、3分充電したら1時間聞けるんですよ。USB。だから、本当に充電忘れてても、もうちょっと充電できる。ただこの充電器がね、どうしても特殊な形状になっちゃってるっていうのはちょっとうざいんですけど。
ああ、でも防水のためには、ね、仕方ない。
うん、それはしょうがないと思いますけど、ね。まあおかげで僕は3つ目なんで、この充電器も3つあるんで。
ああ、どこでも充電できる。
そうそう、どこでも充電できる感じになってます、
日本だと1万円ぐらい。
そう、1万円。値段もすごい手頃だと思います。水泳だけじゃなくてジョギングするとか、あらゆるスポーツするときとか、これ Bluetooth のヘッドホンとかでもなくて、本当に単体で完結してるから、
ああ、そっかそっか。
そこはでかいんですよ。で、Bluetooth のヘッドホン買えばそっちの方がいいじゃんと思うんだけど、やっぱめんどくさいし、充電の持ちとかも全然違うから。いや、これは本当にめっちゃおすすめだと思う。
いや、本当、ウォーキングする人向けの。
そうそうそう。
まさにウォークマン。スポーツ。
そう、ウォークマン。ウォークマン原点に戻ったみたいな。いや、だから僕は本当にこれは究極のウォークマンだと思う。
確かにね。
で、そう良さをね、今日だいぶ伝えたかな。このぐらい満足したかな。なんかその思いが強すぎて、ブログに書けなかったっていう話なんです。まあ操作もね、すごい最小限のボタンしかないんですけど、結構よくできてて、早送りとか巻き戻しも、そのファイルで USB メモリーの中にアルバムをフォルダーにして入れとくと、フォルダーに入れた曲が、まあアルバム単位で扱われるようになるんですよ。 で普通に送り送りってやってると、全部フォルダーもサブフォルダーもスキャンして進めていくんですけど、先送りボタンを長押しするとフォルダーで飛ばしてくれるんで、アルバムを飛ばすっていう操作がこのボタンだけでできると
か。
そう、UI もすごいよくできる。音はどうですかっていうツッコミを来たんですけど、音はね、悪くはないです。でも良くもないっていうか、まあまあ、標準点は確実に超えてると思う。さあ僕の場合、この水泳キャップつけちゃってるから、ちょっとおしゃくなるのと、あと、そうそう。ポッドキャストによっては、僕らも人のこと言えないけど、その、やっぱりボリュームを稼ぐのが難しいじゃないですか。
はい。
我々、特に素人ポッドキャストの場合。だからね、結構ね、ポッドキャストで音量が足りないポッドキャストが結構あるんですよ。僕はそれを聞くために、毎朝自分でノイズキャンセルをかけて、ボイスブーストしてとかいうのを人のポッドキャストに対してノーマライズして、ノイズキャンセルして、で、ウォークマンにコピーするっていう、だこれを自動化できないかなと思ってるんですけど。
あ、なんか山下達郎みたいですね。サンデーソングブックで曲をかけるときには、レコードからこう自分でもこれ
や
る
とか、かっこいいな。
とかけて、FM 放送の電波に乗せるのに最適な、
音
質にして送り出してるそうです。
かっこいい。じゃあ、僕も、山下達郎メソッドでやってますね。はい、だいぶ満足しました。言いたいことが言えて。だから、ぜひ松尾さんにもおすすめです、本当に。
うん。いや、本当にね、いい感じかも、これ。
何せ値段が手頃だから、あんまり悩まずに買われるといいかなと思います
。ウォークマンとしては初デミックモデル以来の
話ですか。うん。ぜひ。あ、同じブログのネタの写真が使い回しに、人のことを言えず僕も使い回しましてたけど。そうそう、もう一個ブログ書いたのが、今ハマっているそのデルベニュープロ8っていう Windows 8.1 の8インチタブレットで、ついにブログを書き始めたよっていうことで、まあ、結構書けるなっていう話をまあちょっと書いたので、まあ大体もうここでは、ここに関してはもうほぼ言い切っている。Chrome ちょっと重くて辛いけど、IE だとちょっと不具合があるから、Firefox がなんか一番手頃だったよとか。ああ、
なるほど。
うん。
でもね、逆にブラウザーを特定用途に限定することで、Firefox 立ち上げた時にはもう必ずブログ書くみたいな。
ああ、そうそうそうですね。うん。いや、だから全然不満がないっていうか、やっぱり、ちょっとね、最近、まあ、これまた別途後で話すかもしれないですけど、サーフェス悩んでる間に8インチに慣れすぎてきて、なんか8インチで生きていけるんじゃないかっていうか、生きていけちゃってるんですけど、でむしろやっぱりこのサイズ感がすごい手頃なので、なんか最近携帯も全然使わなくなっちゃって、なんかテザリングだけしているみたいな状態になってて、
ファイヤーフォンが。
iPad だけで生きていけるみたいなことを数年前ずっと言い続けてて、いろいろ実践してたんですけど、まさか Windows 8インチタブレットだけで生きていける身になるとは思わなかったみたいな。
まあでもね、アプリケーションの制限ないですからね。
そう、だからそこが本当に偉大なんですよね。まあちょっとここ話すと長くなりそうなんで一旦切り上げますけど。
はい。今週のガジェット。ガジェットオブザウィーク。
実モードで1個目が自動で膨らむどこでもベッドなバックパックはかなり便利。これ、単純にいいなって思っただけなんですけど。
でもね、これ、ひどい詐欺だと思うんですけど。
なんでですか？
ベッドじゃなくて枕じゃん。
確かに。おっしゃる通りですね。もう、勝手に脳内保管で枕と読み違えてた。さすがにベッドを期待はしていなかったけど。いや、なんかほら、本当に、空港とかで、バックパックを枕代わりにして寝るっていうことが、実際によくあるから、よくってことはないけど、まあ、たまにあるので、その時にいつもバックパック痛いなって思ってたんで、それがこうエアーで膨らんで、寝心地よくなってくれるといいなっていう。
寝れるバックパックってやつ。
そう、これは石谷さんがこの要素を消化すべきですよね。それはそう思いました。ジッパーを開けると自動で膨らんでいく感じが動画を見てて面白いなと思いました。
いや僕これが変形して本当マットレスみたいになるのかなと思ったら全然違ったんで
いくつか写真が載ってる右下のやつだと、うん、なんか座椅子みたいにして使ってますよ、
うん、でもそれは椅子じゃんすかベッドじゃないよこれ
厳しい厳しいですね
いや一旦期待したんでその後の落胆が大きい
確かにていうかこれどこでもベッドって本当にどこでもベッドって書いてたのかない
や多分違うと思いますあでね、うん、僕今回気づいたんですけど、ギズモードの記事って、最初の一行目、短いじゃないですか。
はい。
これ原文にはないんですよ。すべて。
あ、そうなんだ。
あれは日本で書き入れてるだけで、本文の一行で、
はい、
これならどこでも寝れるっていう、
はいはいはい、
これは本文じゃないんです。
あ、
今日いくつか取り上げてるのを全部見てみたんだけど、それにはどこにも入ってない。
っていうか、その、US のキックスターターのサイトを見ると、うん、ピローって書いてますね。
ピロー&パッド。
はい。だから、どこにもベッドとは書いていない。
うん、
これは完全なる誤訳じゃないですか。
うん。
うん、誤訳なのか、誇張なのか。原文もピローって書いてますね。
うん。
はい、じゃあこれ翻訳の間違いです、
ね。間違いですね。
はい。枕です。
はい。
はい。期待させすぎてすいません。
うん、でこの上に乗っかっちゃったら、全身乗っかったら中のもの壊れるじゃないですか。
確かに。もう僕全然ベッドであるはずないと思ったから、勝手に枕って読み替えてたから、全然違和感がなかったけど。ブルーマイクロフォンマイキーデジタルが、ライトニングのサウンドマイクを作ったよっていう話ですね。まあ、US の記事ですけど、ブルーっていうのはその僕が今使っているマイクがまさにこのブルーっていうメーカーで、結構なんか Mac 系の、もともと音楽メーカーではないんですよね。でも多分、なんかすごいこじゃれたデザインでなんかマカーに人気なっていうか、ちょっとお値段も高いけど見た目も高級感があってそこそこ質感がいいみたいなマイクを出しているメーカーで、結構 Mac ワールドとかでも毎年積極的に出展してて、僕も Mac ワールドで知ったのかな最初。まあどちらかというとだから PC 機器に特化したマイクを作ってるんですけど、ライトニング端子のマイク作ったよっていう。これジェットさんが確かモダシンさんにおすすめじゃないけど、モダシンさん買うべきじゃないみたいなのを書いてたような気がしたけど。
あ、
まあ、100ドルのこのマイクどうですか松尾さん。
最近 DTM ステーションで出た記事って、ズームの新しいマイクで iPhone にライトニングで接続するステレオマイク。
おお、あ、これ見た気がする。うん。
これはそれの最新モデルらしくて。
こっちの方が明らかにこう、気合入ってますね。
うん。ほんと高性能の IC レコーダーにありそうなマイク。うん。
ですね。これは見た目もなんかかっこいいですね。うん、
このステレオ感の広がりを後で変更することもできるという。う
ん、僕は、ものでしか、このポッドキャストとか撮ってないから、あれだけど。まあちょっと面白そう。でもなんか僕が気になってんのは、うん、iPhone 6とかで、そのライトニングのスペックも微妙に上がって、
うん、
なんか流せる音声の周波数とかが増えるみたいな記事ありませんでしたっけ？
ああ、配列対応ってやつ
ですね。そうそうそうそう。なんかそれを待たずして。
まあ、録音する側はもともとハイスペックなんで。
そのまま本体が変わったらアップグレードできるんですかね。
ああ、そっか。これはどうなんだろうな。
なんか少なくともこのブルーのやつは44キロの16ビットって書いてるから、
うん、
だからこれがライトニングに立足されてるのか、次のモデル、iPhone とかで本当にライトニングが更新した時に勝手にスペックが上げれられるのかはちょっと気になりますけどね。
うん、
焦って飛びつく気はないけど。
うん、まあライトニング直付けっていうのはいいですよね。
そうですね。iPhone ユーザーにはおすすめですよ、ね。
はい、iTunes ポッドキャスト1位記念プレゼントキャンペーン中、8月中にバックスペース .fm のポッドキャストを購読していただき、バックスペース .fm 公開生放送ページからハッシュタグと URL 付きでフィードバックをツイートしてくれた人の中から1名にプレゼントをお送りします。
で、一応今プレゼントとして考えているのが、まだ日本では発売されていない HP の Chromebook 11インチ。ただし僕のオフル。と言っても、まあ、ほぼ新品ですけど、っていう、はい。はい。
レア品です。
最近結構嬉しい悲鳴で、いろいろツイートとかもらえて、ツイートすると、リツイートするようにしてたんですけど、結構リツイートがままならないくらいもらうときがあって、嬉しいなと思い始めている今日このですけど、はい、ありがたいですね。
ありがとうございます。
そう、それで前回、今まで溜まっていたやつを一気に紹介したら、それだけで1時間近くなっちゃったんですけど、今後はこまめにいただいたレビューを紹介していきたいなと思っていて、今週いただいたフィードバックが、特に貴重なネタの宝庫、そして何より楽しい、DB アンダーニコさんっていう方からいただいて、ちょうど2014年の前くらいから聞き始めて、楽しくフォロー、無音部分をカット、 軽快に小気味よく編集され、音のバランスもよく聞きやすい。おかげでガジェットや IT 業界、アメリカ事情やプログラマー視点の感想など、バラエティに富んだ濃い内容の1時間前後があっという間に感じる。また、ネタに伴って画面も変わるし、URL リンクから情報がチェックできたりと、リスナーへの優しさも感じられる素晴らしい編集です。おぬぬめしますって書いてる。これはもう、我々の苦労をすべて汲み取って褒めていただいた感ですよね。
大変おぬぬめなレビュ
ー。ありがたいですけどね。ほんと松尾さんに頭が上がらないという。
いえいえ。
でもね、ほんと最初の頃は音が悪いとか、聞きづらいっていうところが、うん、もう一転してこの評価がいただけるっていうのは本当に嬉しいですよね。
もう改善していった回があったというもの、うん、
引き続き頑張ります、はい。今一番楽しみにしているポッドキャストです。ソーケさんからいただきまして、他のポッドキャストでこちらのことを聞いて早速聞きました。情報の質量ともに満足しております。残念なのは過去に配信されている回の中で音がちっちゃかったり聞き取りにくい回がある。できれば音質直して再配信していただけませんでしょうかっていうことなんです、ね。
はい。
で、これは一転して、まあ、過去のその悪かった時のものなんですけど。う
ん、何回分ぐらいあるんですかね、悪かった。
結構あるんですけど、うん、その僕のノイズキャンセル力も確かに上がってると思うんですよ、
うん。
だから今の技術でもう一回やったら良くなるかなと思ってちょっと試してみたりはしてるんですけど、うん、やっぱりさすがに元の音が悪すぎると、もうどうにもなんないところもあって、うん、まあノーマライズして音のボリュームをちょっと上げるってことはできるかもしれないんですけど、ただそうすると結局、
ノイズも
全部上がっちゃうんですよね。うん、ただ確かに最近聞き始めてくれた方が、まあ、面白いって言って、過去からずっと、なんかツイートでもありましたよね。5日間で34時間。
35時間。
聞き続けて全部来ましたとかいうのを聞いていると、やっぱり過去のやつもちょっとなんとかしたいなと思うんですけどね。あと元の音源がちゃんと僕の初期の頃に管理していなかったっていうのもあって。
僕の方に残ってるかもしれないですけどね。
あのなんか最初のフォローってそれを結構アドホックに修正してあげちゃってたんですよね。うん、今は全部その途中の過程とかも全部残してたり。
ああ、なるほど。
あの、エンハンスとポッドキャストで使ったスクリーンショットとかも残してたりするんですけど。
そっか。
なかなかその手順がね、よろしくなかった。あんまり期待しないでくださいって感じかもしれないです。40回配信良かった、クラウドサービス。バッドボーイズ2メンさんから。いただいたコメントで、いただいてます。オイラ自身周りがアップル製品オンリーであり、アップル大好きなものなので、身の回りの製品とか、また付随する製品に関しての情報には食いついてしまいます。また魅力の一つは、ドリキンさんの最新情報ですね。ほっとすぎるくらい、やけどしそうなくらい、まあ理解できないからなんだけど、かっこ笑い。日本では流行るのか別物としてだけど、ジェット大輔さんの日周の話も参考になった。ユーザー視点での質問する松尾小屋さんがいぶし銀的で魅力的がまた光る。今後の議題に目が離せない。ということで、絶賛していただきました。
ありがとうございます。
まあ今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、引き続きコメント、レビューなどいただけるとありがたいです。
今週のバックスペース .fm はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしています。
はい、iTunes のレビューも大変参考になるので引き続きよろしくお願いします。ということで次回を、はい、楽しみにください。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。Backspace.fm